私がですね、小学生の頃ですね、隣の、男の子が授業中に消しゴムを貸してくれと。で、私は消しゴムを貸しました。で、消しゴム、私が必要になったので、これ消しゴム返してくれと言ったらですね、その人は私の目に向かって消しゴムをバーって投げつけて、私の目に当たりました。で、1年後ぐらいですね、その人に、まあ去年これこれのことをしたよなって、言ったら、その人は見事忘れておりました。私たちがですね、神様に対して、そういうひどいことをしたことを、それは何かと忘れがちでですね、それでもなお消しゴム貸してくれ、鉛筆貸してくれ、まあそういうふうに言うのが、大体人間の実情ですね。私たちは神様にお祈りをします。あれください、これください、消しゴム貸してくれ、鉛筆貸してくれと祈るんですが、でも神様の大切なところにバーンって、良くない仕方で返すこと、その消しゴムを借りたことを恩をあだで返すようなことを私たちは何かとしているものなんですね。で、そういうことをしないために、主が与えてくださった恵みを思い起こすためのその祈りをしたのが、今日はネヘミヤ記なんですけども、このネヘミヤ記の9章です。ネヘミヤ記の9章は非常に長い祈りの章で、2ページ、3ページ、3ページぐらいにわたるお祈りですね。で、ちょっと九章の一節から、3節までお読みしましょうか。その月の24日にイスラエル人は断食をし、荒布をつけ土をかぶって集まった。そしてすべての外国人との縁を絶った。イスラエルの子孫は立ち上がって自分たちの罪と先祖の咎を告白した。彼らはそのところに立ったままで、一日の4分の1は彼らの神主の律法の書を朗読し、次の4分の1は告白をして彼らの神主を礼拝した、先週の8章のところではですね、第7の月の、カリオ祭の日、まず律法を朗読する祭りと、そしてまた、そのイスラエルの歴史上かつてなかったほどに、ヨシアの時代以来かつてなかったほどの正しいカリオ祭をして行って、そして民のうちに大きな喜びが湧き起こりました。でその月のうちのですね、24日ですね、ですからこの喜びの祝いの日からそんなに経っていないうちにですね、今度は、この断食をして荒布をつけて土をかぶる集まりをしました。第7の月の24日です。ちなみに第7の月の24日は特に何の祭りを行えという定めはないので、この民は自らですね、この断食の集い、荒布のその悔い改めの集いをしたくて、そして彼らは集まってきたわけです。彼らは、2節、すべての外国人と縁を絶ったイスラエルの子孫は立ち上がって自分たちの罪と先祖の咎を告白したと書いてありますね。自分たちの罪と先祖の咎を告白したんです。そしてこの6節からずっと、37節まで非常に長いお祈りになるんですけども、このお祈りの非常に特徴的なところはですね、主がどういうお方であるかということの告白がまずあり、そして先祖に対して主はどのような恵みを与えてくださったかが書いてあり、しかし先祖たちは一体何を主に対して返してきたか、 ね、さっき あの消しゴムを貸したのに消しゴムに目に思いっきり投げつけるようなそういう返し方をするのと似たようなことをですね、このイスラエル民族は神様に対してしてきたわけです。でもそれにもかかわらず主はどう憐れんでくださったか、どのようにして祝福の土地へと導いてくださったか、そしてイスラエル民族をどんなに良くしてくださったか、その恵みの数々が告白されて、しかしそうやってですね、その安息の地で安住して肥え太っていくと、このイスラエル民族はまた何を主に対して返したか、そうした度重なるですね、罪罪をずっと告白しております。そして非常に面白いことにですね、ここに今主よ、私たちはこれこれの状況ですという告白はあるんですけども、この状況からお救いくださいといったお願い事が一切この長い祈りの中にはないんですね。ただ先祖たちは何々をしました、しかし主はあなたはこれこれの憐れみをしてくださいましたと。祈りにはいろいろな祈りがあります。賛美の祈り、感謝の祈り、罪の告白の祈り、悔い改めの祈り、お願いの祈り、ね、まあ今5つ5種類挙げましたけど、皆さんは祈りという総数の時間の中で、何がどれほどの割合か、まあ、大体の人はですね、その5つの中でお願いに関する祈りが大体 90% を占めて、あと残りの、5% が、まあ、感謝賛美、残りの 1% くらいが悔い改めとか、まあ、そういう、まあ、ちょっとそれは極端な例ですけども、まあ、大体、お願いとか、多いわけですね。そして悔い改めが少ない、罪の告白も少ないものです。何々してください、何々してください、それが結構多いんですけど、しかしこのネヘミヤ記の9章の祈りはほぼもう全域が自分が何をどんなことをしたか、この災いが自分たちに降りかかるのは当然ですという、それがとうとうと記されており、また主が荒野において、またカナンの地においてどれほどの恵みを与えてくださったかがとうとうと書いてあり、そして今私たちはこれこれの状況ですという、現状告白はあるんですが、しかしそこからお救いくださいというのが 0% なんですね。お願いが 0% の祈りです。こんなに長いのに、私たちはこの祈りを読むとき本当に新鮮な気持ちになります。私たちがいかにお願い事が多くて、そして自分たちのが何をしてきたか、どんな迷惑を神様に対してなしてきたか、どんなひどいことを神様になして、どんな痛い思いを主にさせてきたかがとうとうと綴られているわけです。まあ、ちょっと、詳しく見ていきますと、9章の6節から8節まで、まあ、特に9章6節がですね、主がどのようなお方であるかということの告白から始まります。あのヨシャパテ王の祈りもそうでした。主はまずどのようなお方かの告白で始まりました。ただあなただけが主です。あなたは天の天とその万象、地とその上のすべてのもの、海とその中のすべてのものを作り、そのすべてを生かしておられます。そして天の軍勢はあなたを不死を拝んでおります。この7節と8節はその先祖アブラハムを選ばれて、そしてこのアブラハムに対して契約を結んでくださって、そしてアブラハムとの約束を主は果たされたということをここで告白しております。9節以降がですね、9節から15節まではこのエジプトに対してどのような災いを下されたか、イスラエルの民、まあ、9節の方を見ますと、あなたはエジプトで私たちの先祖が受けた悩みを見、また葦の海のほとりでの彼らの叫びを聞かれました。あなたはパロとそのすべての家臣、その国のすべての民に対して印と不思議を行われました。これは彼らが私たちの先祖に対して勝手なことをしていたのを あなたが知られたからです。こうして今日ある通りあなたは名を挙げられました。まずイスラエル民族に対して、この彼らの先祖に対して、エジプトの国がいかにひどいことをしてきたか、しかしそこからいかに主は救い出してくださったか、イスラエルにどのような恵みを注いでくださったか。主はですね、イスラエル民族を、海の中を通らせて救わせて、しかしエジプトは海の中に投げ込まれました。そして荒野においても、昼間は雲の柱、夜は火の柱によって彼らを導いてください、荒野においても迷うことがないように、また、本当砂漠の日差しの中を歩く、その苦しみを解くために雲の柱を用意されて、また夜は迷わないように火の柱を用意されて、この荒野を導かれたこと、そして律法をこのイスラエル民族に授けてくださり、また彼らに天からパンを与えて、岩から水を与えて、そうして約束の地を所有するようにと向かっていったんですけども、しかし先祖たちは罪を犯しました。16節、しかし彼らは、すなわち私たちの先祖は勝手に振る舞い、うなじを怖くし、あなたの命令に聞き従いませんでした。彼らは聞き従うことを拒み、あなたが彼らの間で行われた苦しい御業を記憶もせず、かえってうなじを怖くし、一人の頭を立ててエジプトでの奴隷の身に戻ろうとしました。それにもかかわらず、あなたは許しの神であり、情け深く、憐れみ深く、怒るのに遅く、恵み豊かであられるので、彼らをお捨てになりませんでした。自分たちがですね、どんなひどいことを神様にしてきたかをここで告白したんです。そしてそれにもかかわらず、自分たちがどんなひどいことを神様にしてきたかにもかかわらず、神様は恵み深く、情け深く、憐れみ深く、怒るに遅くと告白をしました。ある教会からですね、離れている方とお話をしているときですね、あなたの好きな聖句はどこですかと聞きましたところ、これこれですと。で、普通の人が聞けば、なんでそんな、災いなに合ってるようなところが好きなのっていう感じがするんですけど、主が今私をこのように災いに取り扱っておられるからですと、その方は答えてですね、でも主はですね、そんなにいつまでも災いのうちに身を投じておられるような神ではありませんよ、神は災いの神じゃありませんよ、憐れみ深く恵みに満ちておられる、いつまでもそのようなことをされておられない神様ですから、ですからどうか、こちらの聖句の方をおすすめしますよということで、おすすめしたことがありましたけれども、神様をどのようなお方かということを告白するのは大事です。神様をただ災いを起こされるお方として告白していたら、そこから抜け出すことはできません。それは皆さんの唇からの信仰告白によって、皆さんその唇の実を皆さん刈り取るからです。このイスラエル民族は確かに神様は私たちを災いに遭わせられた、でもそれでも主はなお許しの神であり、情け深い、慈しみ深いお方であると告白した。主がどのようなお方か、主はですね、素晴らしいお方です。憐れみ深いお方です。許しに富みたもうお方です。確かに私たちがですね、神様の目にかなわぬことをしたら、それは災いなくなります。しかしそこから立ち返るのであれば、その自分の固くなさを捨てて主の命令に聞き従うことを選ぶのであれば、主は再び恵みを施してくださいます。事実この荒野の民は大きな憐れみによって導かれて、火の柱、雲の柱によって導かれて、またマナが耐えさせられることがなく また水も尽きるということがありませんでした。荒野の地において、主は恵み深いお方、40年の間主は荒野でイスラエルの民を養われたので、彼らは何の不足もなく、着物も擦り切れず足も腫れずに導かれていくことができました。このネヘミヤ記における祈りでそのように告白して、そしていよいよカナンの地へと、まあ、彼らが占領したことを告白しております。この先祖たちは、この子孫たち、イスラエルの子孫たちを星の数のように増やして、そして所有せよと言われた地に導き入れられました。こうしてあの地の住民カナン人たち、カナンの地は弱肉強食の世界であり、また強力な、体が大きいアナク人とかおりましたし、またエリコという城壁のある町々、まあ、エリコの他にも、そういう強力な攻め落とすのが困難な町々があったにもかかわらず、このイスラエル民族にただ荒野を旅してきた民が攻め落とすことができて、そうしてこの良い町、肥えた土地を彼らに与え、良いものに満ちた家々や、またブドウ畑、オリーブ畑、および果樹がたくさん実るその乳と蜜がまさしく流れるような地へと導き上られ、そして彼らはそこで安住して食べて満腹し、肥え太って大いなる恵みを楽しむことができるようになりました。しかし彼らは反抗してしまいました。26節。しかし彼らは反抗的で、あなたに反逆し、あなたの律法を後ろに投げ捨て、あなたに立ち返らせようとして彼らを戒めたあなたの預言者たちを殺し、ひどい侮辱を加えました。そこであなたは彼らを敵の手に渡され、敵が彼らを苦しめました。彼らがその苦難の時にあなたに叫び求めると、あなたは天からこれを聞き入れ、あなたの大いなる憐れみによって彼らに救う者たちを与え、彼らを敵の手から救ってくださいました。獅子の時代に突入したんですね。しかしなんですよ。しかしがまた続くんですよ。28節。しかし一息つくと彼らはまたあなたの前に悪事を行いました。でうんぬんとずっと悪事を行っては悔い改め罰せられ、悪事を行っては罰せられて悔い改めの、その繰り返しがですね、まあ、ずっと起こっていたわけですね。その告白が29節に至るまでそれです。では30節。それでもあなたは何年も彼らを忍び、あなたの預言者たちを通してあなたの霊によって彼らを戒められましたが、彼らは耳を傾けませんでした。それであなたは彼らを国々の民の手に渡されました。でついにですね、このネヘミヤの時代、バビロン捕囚からやっと帰ってきたばっかりです。要するにまだ彼らはですね、苦難の中にあったんです。異邦人の手に渡されて、異邦人の支配のもとにこのイスラエルの人たちはありました。まあ、独立国家としてではなく、それでも、まあ、自治はある程度の自由はあったんですけども、自治権はあったんですけども、でもそれでも異国の王たちに税金を納めなくてはならない状況でした。31節。しかしあなたは大いなる憐れみをかけて彼らを滅ぼし尽くさず、彼らを捨てられませんでした。あなたは情け深く憐れみ深い神であられますから。アメン。神様、災いに遭っている時の神様へのイメージは、神様ひどいお方だ、思いがちです。でもこのネヘミヤの時代において、彼らは神様ひどいお方だということはせず、あなたは情け深く憐れみ深かったんです。私たちがこのような罪を犯しました、あの時このような罪を犯し、この時このような罪を犯しましたと告白しました。 私が子供の頃受けた消しゴム目に叩きつけ事件の時もですね、1年後にその友達に、まあ、悔い改めてるかなという、まあ、そういう希望もあって、お前あの時このことをしたよね、でもそれを見事に忘れられていた時を聞いたのはとてもがっかりしました。神様はですね、がっかりされるんですよ。皆さんがそれまで固くなにあの時預言者を使わせて改めさせようとしたのに、でも預言者を突っぱねて逆に、あざけったりそういうことをするとき、神様に対して唾を吐いているようなものです。この時神様が災いを立ち返らせるために起こしたのに、神様はひどいと言ってますます固くなになる。それも神様にひどいことをしていることです。私たちが悔い改め、また自分たちの罪の告白をし、私はあの時固くなでした、主よ今このような災いになってますということを告白すること、主はですねそのような祈りを軽しめられません。主が喜ばれる生贄は砕かれた魂、悔いた心と、詩編の51編に書いてありますね。あのダビデがナタンが使わされた時の祈りです。こうしてこの31節まではずっとこのネヘミヤの時代に至るまでの歴史を告白、とうとうと告白して、そして主は恵み深いお方であることを告白し、また自分たちの先祖はもう一息つくたびに度重なる悪を主に対して行ってきたということをここで告白しております。でそこで32節以降、現状彼らのこと現状を告白する祈りに入ります。32節、私たちの神、契約と恵みを守られる大いなる力強い恐るべき神を、アッシリアの王たちの時代から今日まで、私たちと私たちの王たち、私たちの司、祭司、預言者たち、また私たちの先祖とあなたの民全部に降りかかったすべての困難を、どうか今小さいこととみなさないでください。私たちに降りかかってきたすべてのことにおいて、あなたは正しかったのです。あなたは誠実をもって行われたのに、私たちは悪を行ったのです。ここで民はですね、自分たちが行ってきたことによる災い、それは当然の報いであることを告白しており、そして主の方が正しかった、自分たちが今まで苦しい目に遭ってきた、それは主よあなたが正しかったのですという告白ですね。皆さんの人生を思い返したとき、私の人生苦労で尽きなかったと、神様こんな私の人生を苦労に満たしてひどいという人は多いかもしれませんが、でも私の人生のあの時この時、神様に逆らうような自分の好き勝手を選択して、神様の戒めを感じてきたなという、そういう悔い改めの祈りがもしなされていたならば、主はもっと早い時期にですね、こんな苦労を負わなくて済んだというような人生と変えられていたことでしょう。この自分たちの民全部に降りかかった全ての困難をどうか小さいこととみなさないでくださいと、むしろ私たちがですね小さいこととみなしてしまうんですよ。それ逆にですね、このイスラエルの民はそれを小さいこととみなさないでください、自分たちのに降りかかってきた全てのその罰の報いを小さいこととみなさないでくださいと主に告白しました。36節、ご覧ください、私たちは今奴隷です。あなたが私たちの先祖に与えて、その実りとその良いものを食べるようにされたこの地でご覧ください、私たちは奴隷です。私たちが罪を犯したので、あなたは私たちの上に王たちを立てられましたが、その王たちのためにこの地は多くの収穫を与えています。 彼らは私たちの体と私たちの家畜を思い通りに支配しております。それで私たちは非常な苦しみの中におります。でここで終わりなんですよ、この祈りは、ね、あれって思いますね。どうか今からこの状況からお救いくださいという祈りがないんですよ。ここで終わってるんですよ。ただ自分たちは今奴隷です。あなたが与えてくださったこの地においてご覧ください、私たちは奴隷ですと、ただ主に対してですね、ご覧くださいという祈りをしているわけですね。助けてくださいという祈りではないんです。自分たちが今このような状況に陥っているのは当然ですと、助けてくださいというなんておこがましい、そこまで彼らはへりくだっているわけですね。そのような祈りをこの回収はしていたわけです。荒布をつけ断食をし土をかぶった集まり、一日の4分の1は律法の書を朗読し、次の4分の1は主に告白をして、この告白ですね、自分たちが何をしてきたか。1日の4分の1といえば6時間ですね。6時間を律法の書の朗読、つまり御言葉の時間に当て、次の6時間を自分たちの罪を、自分たちの行いをとうとうと主の御前に告白してくるという、そういう12時間に及ぶ集会の日がこの7月の24日だったわけです。本当に 今までにない集会ですね。主はこのイスラエルをその後顧みてくださいます。主の御前に出るときはですね、悔い改めた心、悔いた魂、それを主は軽んじられることはありません。詩編の51編の詩編の51編14節から17節、神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。アメン。サムエルもサウル王に言いました。主は主の御言葉に聞き従うことほどに生贄は望まれるだろうか。見よ、それは聞き従うことはお羊の生贄に勝り、聞き従わないことは占いの罪、背くことは偶像崇拝の罪だと。いかに私たちがですね、かたくなになること、聞き従わないこと、それを主が嫌われるか、いかに私たちが悔い改めてへりくだる心を主は喜ばれるか、はっきりしておりますね。皆さんの祈りは主に聞かれたいでしょうか。それであるならば、まず砕かれた心、悔いた魂に戻ることです。自分の主義主張を捨てること、何だか今日ですね、ここに講談に立つのは、まあ、1日で3回目なんですけども、またなんか同じことを言ってるなって思うかもしれません。同じことを言っておりますね。主は悔い改める者のそばに近くおられます。砕かれた心を主は軽しめられません。どうか皆さんは聞き従う心、また自らの行いをよく点検して、主がひどいことを したことを数えるよりも、私たちが主にひどいことをしたことを数えて、それら一つ一つを主の御前に告白して祈るのであれば、主はその祈りを喜んでくださいます。ちなみにですね、私に消しゴムを投げたその人は今とても、苦しい状況に、まあ今どういう状況になっているのかわからないんですけども、 その人と電話したのがもう10年ぐらい前だったかな。かなり、仕事の面で苦しくて転職をしたんですけど、その転職先でも苦しい目に遭ってるようです。で、なんか、ある女性となんか同棲を始めていて、でそれで私は、いや聖書にはこう書いてありますよということを伝えたんですけども、まあ、その後彼がどうなってるかは分かりません。まあ願うことなら主に立ち返っていればいいなと思っております。しかし私たちはですね、主の民は主に聞き従う生活をしていれば、主はその人の人生を高くしてくださり、そして祝福の方へと導いてくださいます。どうか皆さんは主に聞き従い、主に対してもしひどいことをしてきたことがどうか思い出して、それを告白して、そして主に柔軟になって、主に信頼して、そして祝福のうちを歩んでいく、そのような皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このネヘミヤの九章の祈りは本当に斬新です。画期的です。自分の願い事が一切ない長い祈りです。ただ主がどういうお方であり、主はどんな素晴らしい恵みを私たちにしてきてくださったかを数え、そしてそれに対して自分たちがどれほどひどいことを返してきたかを数え、ただそれだけの祈りです。そして今彼らは奴隷のうちにあり、困難のうちにあるという、そこで締めくくられるという祈りでした。いかに私たちにない祈りでしょうか。私たちは何かと願い事ばっかりが先行して、自分たちが主にどんなひどいことをしてきたか、それによってどんな災いがあったか、自分の告白が一切しようないような、そのような私たちです。主よ、今悔い改め、あなたの御前に私たちはとてもじゃないけど立てない、この罪深さ、それを今恥じります。主よ、私たちはあなたに数々のひどいことをしてきました。それなのにあなたは豊かな恵みで返してくださいました。それゆえ私たちはただあなたを褒めたたえます。ただあなたを褒めたたえます。主よ、ありがとうございます。私たちは今ここまで導いてくださり、恵みのと慈しみの上に導いてくださったことをありがとうございます。主よ、どうか私たちがいつもあなたの御前にへり下って日々歩んでいくことができますように、あなたの憐れみのうちにこれからも生かしてくださいますように、今日いただいたこのすべての恵みの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。